Welcome to podcast KBS from Kyoto.
改めまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、心を整えるについてお話しいたします。今日はヘアカットの日だそうです。明治5年に政府が女子断髪禁止令を出したことにちなんで記念日となりました。明治維新後、男性の断髪が急激に進みました。そして明治4年、政府から断髪脱頭令が布告されました。それまでには髪型というのは身分によって異なっていたんですね。しかしこの条例によって自由な髪型をしても良いと許されたんです。これに続いて女性も断髪する人が増えたのですが、まだまだ世の中は長い黒髪が、女性なんだと決めつける方が多かったみたいで、女性が髪を切ることには反発が出たんです。そこで女子断髪禁止令が出てしまったんですね。しかし多くの女性が声を上げ、女性も自由な髪型になりたいとヘアカットの日として声を上げたのが今日なんですね。今ではそれぞれが独自の個性を出して髪型を楽しめるようになりました。さて、ある美容協会の記事を読んでいたんですが、日本の女性は年に何回美容院に行ってると思いますか？答えは平均年に 4.4 回だそうです。そのうち3割の女性が年に1回以下しか美容院に行ってないと回答しています。対して、タイとかインドネシア、台湾、アジアの国では年間10回以上も美容院に行く方が多いそうなんですね。日本の方が美容院に行く回数が低い理由として、育児、介護、家事、仕事が忙しくって、もうどうしても美容院を後回しにする。それだけ皆さんは本当に一生懸命なさる方が多いということなんですね。また、ある程度髪の長さがあったら、ゴムでくくってしまえば髪も落ち着きますよね。作業現場におられる方は帽子などをかぶれば髪を整えることまで考えなくてもいい場合もあります。また毛染めをする方も、今はシャンプーリンスなどに毛染めの要素が含まれたものもあるので、美容院を必要としないという方もいるんでしょう。昭和の時代は、夜の業界の飲食業関係の方は必ず美容院に行って、髪にはロットを巻いてね、ふわふわっとしたゴージャスの髪型の方が多かったんですが、今ではもうご自分でヘアアレンジをする方も増えましたもんね。さて、私はアナウンサー時代がありました。仕事の打ち合わせでタレントさん、俳優さんの楽屋を訪ねることがあります。皆さんヘアに力を入れて整えておられるんです。どちらかというと髪より洋服の方が見た目に影響があるのかなと思っていたんですが、ファッション業界のプロほど服よりも髪に趣を置いている方が割と多かったんです。ある時雑誌の撮影を見ました。すると雑誌編集者さんがモデルさんに、今度から服を着こなせるような髪型を考えてきてっておっしゃってたんです。逆かなと思ったんですが、どうしてですかって聞いたことがあります。服は毎日着替えますよね。髪の毛は24時間365日ずっと顔についているんですよね。すると髪型で顔の感じが変わるんだそうです。髪の毛は 顔から生えている面積が一番多い毛です。だから髪も顔の一部であるとみなされているんです。私は衣を着ることが多いので髪型はいつもアップです。アップ姿の時に、ある時髪の毛がねちょっと乱れて、数本髪の毛が下にポロポロと落ちてたんです。ある時法話会の後、聴講者さんが、妙啓さん今日お疲れですねって声をかけてくださいました。あ、そんな風に見えました、髪の毛が数本落ちてたんでなんか老け込んで見えましたよって言われたんですね。お疲れにも見えたんですね。そのぐらい髪型で人の印象って変わるんだなと思いました。今日はちゃんとした場所に行こう、今日は気持ちを引き締めようと思った時には髪の毛を整えるということ必要なんですね。さあ今度は心を整える仏様のお話をさせていただきます。私たち僧侶は僧籍をいただく時にはまず得度、お上剃りを受けます。これは仏法僧の三宝、三つの宝って書くんですが、三宝に帰依し、宗祖親鸞聖人が明らかにされた教えに自らの人生を問うていき、真宗門徒として新たな人生を歩み出すことを誓う大切な儀式です。すると仏弟子としての名乗り、つまり法名をいただきます。私は釈明慶と言います。皆さんの中には法名っていうのは亡くなってからいただくもんでしょうと思われがちなんですが、実は生きてる時にいただくんですよ。生きてる時に仏様のお弟子になるという自覚をいただくことが実は必要なんです。自分で生きてる時に法名を確認するということが大切なんですね。さあ、親鸞聖人のお言葉に、相にあらず、俗にあらずという言葉があります。よく私たちね、真宗の僧侶は髪の毛が何であるんですかって聞かれるんですが、この親鸞聖人の言葉に、やはり生活に生かしているということです。相にあらず、俗にあらずっていうのは、お坊さんか一般かどっちでもいいという意味ではないんですね。昔、国家が僧侶を任命していました。すると修行を成し遂げた強い僧侶こそが認められる時代だったんです。親鸞聖人は法然上人の教えを受けておりますから、頑張ることも必要だが、頑張れなかった人はどうしたらいいのかという、そこの部分にしっかり目を届けたんですね。南無阿弥陀仏一つで皆が救われる。しかし国家はそんな頑張れない人も救われるなんてとんでもないということで、法然上人、親鸞聖人、他のお弟子流罪になったんです。親鸞聖人は、僧侶というのは国の言いなりになるのではない、それが僧にあらず、しかし俗人として煩悩を丸出しに生きることではない、それが俗にあらず、また枠から飛び出ようと願われたんですね。そういう意味で私たち僧侶は一般の家庭人として、皆さんと共に人間関係を持ちながら普通に生きていくということで髪の毛があるんです。さて私事ですが、20代の頃からアナウンサーに憧れ、アナウンサー学校に通っていました。しかし兄が引きこもりになったことからお寺を継がなければいけないということで諦め、僧侶の道を生きることになるんですが、私にとっては面白くない青春時代でした。しかしいやいやでも仏教の勉強をすることによって、親鸞聖人も同じように悩み苦しんできたんだということを学ぶんですね。その中、師匠から、なあ、いきなり僧侶になるのも、君は社会勉強もしてない、一度娑婆に出なさい、 シャバでボロボロになりなさいって言われたんです。そして働くことになりました。まあ、昔目指したアナウンサーを目指すんですけども、なかなか芽が出ません。何をしたらいいのかなと思ってた時に、もちろん仏教の勉強も続けてたんですよ。そんな時、何十年も経った2016年、イムレイの浅田武雄取締役議長と中島信子王様との出会いが三重県のお寺であったんですね。交流を持たせていただいたそんな時に、広告代理店の日商社の谷川社長が、当時の社長が、私が京都新聞で暖流のコラムを読んでくださってたことから、明慶さんラジオしようと背中を押してくれたんです。私はずうずうしく井村さんを訪問し、スポンサーのお願いに行ったところ、時間をかけて会議をして、浅田武雄取締役議長は、明慶さん、リスナーの皆さんに皆さんが笑顔で生きられる番組を作ってくださいと言ってくださったんですね。それが2016年4月2日からこの番組を始めさせていただくこととなりました。制作は私が昔アナウンサーとして下積みをしている時からずっと付き合いのある谷口さんが今もずっと関わってくださってます。まさかこうして10年目を迎えられるとは思ってもみませんでした。これは今聞いてくださってるあなた様がおられるからです。本当にありがとうございます。これからも息の長い番組が続けられますようによろしくお願いいたします。今日は心を整えるについてお話しいたしました。